時間が来ましたので、ただいまから礼拝を始めたいと思います。ご起立できる方はご起立ください。それでは前奏のうちに心を静めて礼拝に備えましょう。礼拝への招きの言葉、さあ主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。それでは賛美します。新聖歌の60番、雨土こぞりて。ご一緒にお祈りしたいと思います。前のスクリーンにも映られております。新聖歌の826ページにもございますので、どうかご覧ください。主の祈り、
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものになればなり。アーメン。
それでは初めにお祈りさせていただきます。愛します天のお父様、新たなこの第一週の聖日を感謝します。皆今心にコロナの影響もあり、今このところに集められた一人一人のうちにもどうか自粛しながらに集められ、礼拝を守ることができ感謝します。どうかこれから今からのひとときの礼拝もあなたがいてくださり、どうか私たちの心の内にどうかあなたがその御言葉を持って養ってくださいますようにお願いいたします。また途上にある方々、どうか無事をお送りください。そしてまた通報にありこのところに来られない方、そしてまた病にある方、本当に一人一人がいろいろな都合で場所いろんなところが違いますけれども、あなたの御言葉を受けることができますようにお願いいたします。そしてまたこのためにいろいろと露出だった一人一人のうちにも感謝します。どうかまた特にこの今日の講談、そしてまた今日礼拝の中における一人一人の奉仕をあなたが伝えてくださいますようにお願いいたします。これからのひととき、あなたにお祈りいたします。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。
アーメン。
どうぞお座りください。それでは賛美いたします。新聖歌の171番。 今日まで守られ賛美します。私たちの信仰告白をしたいと思います。使徒信条前のスクリーンにも記されております。そしてまた新聖歌の826ページ、オレンジ色のところにもありますので、どうかご覧ください。使徒信条、我々は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我々はその一人を我々なる主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、業務に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したのだり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。それでは続いて今月の歌を賛美したいと思います。新聖歌の384ページ、詩を見てもって賛美します。
Thank you.
それでは今日の説教の聖書の箇所をお読みください。新約聖書のヨハネの福音書2章1節から11節、2017の聖書と新約聖書の178ページ。それではお読みいたします。ヨハネの福音書2章1節から。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があり、そこにイエスの母がいた。イエスも弟子たちもその婚礼に招かれていた。ブドウ酒がなくなると母はイエスに向かって、ブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた、女の方、あなたは私と何の関係がありますか。私の時はまだ来ていません。母は給仕の者たちに言った。あの方が言われることは何でもしてください。そこにはユダヤ人の清めのしきたりによって水の石の氏亀が6つ置いてあった。それぞれ2あるいは3ペトル入りのものだであった。イエスは給仕の者たちに言われた。水がめを水でいっぱいにしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた、さあそれを汲んで宴会の世話役のところに持っていきなさい。彼らは持っていった。宴会の世話役はすでにブドウ酒になっている。その水がめの水を味見した。汲んだ給仕たちの者はそれはどこから来たのかを知っていたが、世話役は知らなかった。それで花婿を呼んでこう言った、皆はじめに良いブドウ酒を出して、良いが回ったところに悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておきました。イエスはこれを最初の手術としてガリレアのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。以上です。それではこのところから喜びと祝福の印を出して辻先生より説教をいただきます。お願いいたします。
皆様おはようございます。
おはようございます。
今日今お読みいただきました聖書の箇所、特に11節最後の部分ですが、もう一度読みしますと、イエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。今私たちはこの礼拝に招かれていますが、まあ言い方を変えれば、実はこの婚礼の席にも今招かれているということも言えると思います。教会でいろいろ婚礼やあるいは、まあ葬儀も行われますが、基本的には形っていうかプログラムはすべてこの礼拝と同じですね。賛美をし祈りを捧げ、また御言葉が開かれ、御言葉のメッセージが語られるということにおいては同じです。で、 そこにイエス様が共にいてくださるということにおいて本当に祝福される、まさにこの喜びと祝福の印としてイエス様がこの場にも共にいてくださることを信じて、この新しい月2月が始まりました。この礼拝を共にまた捧げていくことができればと思っております。イエス様がカナで行われた婚礼に出席された、招かれて出席されたということですが、何よりもこの婚礼の席を本当に祝福してくださいました。途中ブドウ酒がなくなるというこの当時の結婚式にとっての危機的な状態を見事に救い、この救出してくださってですね、新郎新婦に恥をかかすことなくこの式そのものを祝福してくださったという記事であります。この記事を読みながらも、しかし大切なポイントは、その結婚式そのものよりもと言いましょうか、もちろん式も大切でイエス様が祝福してくださったということは間違いのないことなんですが、この前半の特に1節から5節にイエスの母、ご存知のマリアさんですね、イエスの母が結婚式に準備に関わっておられて、そしてイエスとのブドウ酒がなくなったということを通しての会話が記されています。1節から5節、実はその会話がこの式においての大切なポイントではないかと思いますね。そして先ほども読みました11節、最後の言葉ですが、これはこの著者ヨハネのこのこの意味と目的についてのまとめの御言葉ですね。このことも大切です。だから式そのものも大切であり、そしてそこで水がブドウ酒に変わったという奇跡も大切ですが、そのよりもこの最初のイエスの母マリアとイエスとの会話ということにもポイントがあるように思います。そこでこのところから、特に1節から5節にまずついて、御言葉を見ていきたいと思いますが、1節によりますと、それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があり、そこにイエスの母がいたと記されています。このイエスの母がいたという言葉からですね、この花嫁と花婿、新郎新婦ですね、この母マリアとイエスにとって非常に身近な人であったというふうに考えられますね。親戚の方だったかもしれませんが、それでなくても近所の親しいこの知人であったということが言えると思います。それはそこにイエスの母がいたという表現になっているからですね。彼女はこの婚礼の準備の段階から中心的に関わっていたと考えられますね。そこにイエスも、2節ですが、弟子たちもその婚礼に招かれていた、そこに招かれたというのです。この時の弟子の数っていうのはまだ、イエス様の宣教の初期の頃ですので、ヨハネの福音書の1章の後半に出てまいります名前から数えますと、5人の弟子たちであったということが考えられます。1章の後半には、名前が出ているのは4名なんですが、もう一人も一緒にいたということですね。最初はご存知のバプテスマのヨハネの弟子であった2人の者が このヨハネ先生から、このイエスこそ神の救い主、子羊、神の子羊なんだという紹介を受けて、この二人は従いました。その一人がアンデレで、もう一人は名前が出ていませんが、多分このヨハネの福音書のこのヨハネではないかと考えられています。この二人がまずイエス様のところに従っていきました。そしてその同じ町の出身のピリポという人物が次にイエス様に紹介されます。でピリポはもう一人ナタナエルという人物を紹介します。ですから、アンデレとヨハネ、そしてごめんなさい、アンデレの兄弟シモン・ペテロですね、これを忘れてました、すみませんシモン・ペテロもまずアンデレからイエス様を紹介されましたですね。非常にそういう点ではこのアンデレ、そしてヨハネ、そしてペテロ、ピリポ、ナタナエル、この5人が、まあ多分弟子たちと言われている人たちではないかと思われます。イエス様を含めてこの弟子たちも婚礼に招かれていました。そういう点では先ほども言いましたように、この母マリアもそうですが、非常にこの新郎新婦はですね、イエスとまたその母との近い関係の人であったということが、まあ結婚式ですが、まあ不思議なのはその新郎新婦の名前すら出ていませんね。どういう人物であったかということも分かりません。ですから、しかしここでヨハネがあえてこのカナでの婚礼の記事を書いたということは、先ほども言いましたように結婚式のこの話よりも、ここでこの母、イエスの母とこのイエスとの会話、ブドウ酒がなくなったことをめぐる会話というのがいかに大切である。そして2章11節にはこれが最初の印であった、イエスはこれを最初の印として行われたということが説明されています。そういう点ではこの会話がいかに大切であったかということがお分かりいただけるのではないかと思いますね。式の途中でブドウ酒がなくなったというんです。3節はもうその事実しか書かれていません。ブドウ酒がなくなると母はイエスに向かってブドウ酒がありませんと言ったという、まあ、当時のこのユダヤ人の社会で行われていた婚礼の祝宴というのは、数日間にわたって行われたというのです。旧約聖書の記事では1週間にわたって行われたというのもあるようですね。で、多くの客が入れ替わり立ち替わりでしょうか、招かれていました。もちろん招く側のある、の経済的な事情にもよりますが、ある程度の出席者を予定して料理やぶどう酒はやはり準備をする、それはもう当然のことだと思いますね。しかし、まあこの時予定外のことが起こったと。準備をしていたぶどう酒の底を、ぶどう酒が底をついてきたというんですね。で、まずやっぱり母がそのぶどう酒がないということに気づいたということからも、この、まあ、この母マリアは結婚式の裏方を、ある程度仕切る立場の人であったと、仕切っていたのではないかというふうにも思われますね。この事態をどうするかということを彼女なりに考えたと思います。しかし同じ立場の、まあ、準備に関わっていた何人かがいたはずですが、そういう方々にブドウ酒がなくなりましたね、もう底をついてきました、どうしましょう、困りましたね、そういう話はしていない。いや、普通私たちならば やっぱり準備をしてきた仲間の人たちにどうしましょう。まあ今と違いますから、スーパーやコンビニに走って誰か買いに行ってくださいっていうわけにもいきませんね。母はそこでそれを事情と言いましょうか、その事情をまずイエスに伝えたというところ、そのことが本当に大切な点ではないかと思いますね。彼女はなぜこれをイエスに伝えたでしょうか。2節に先ほども言いましたように、イエスは弟子たちと共にお客さんとして招かれているんです。まあ私たちも式に招かれて、出た時にお客さんとして招かれて、まあ武道士が亡くなったとか、まあいろいろなそういう事態が起こった時に相談されてもどうですか。いや急に言われてもというふうになりますね。やっぱり私はお客さんとして来てるんですから、今それ言われても私には何ともできません。まあ私が買いに走りましょうか、まあそのぐらいのことなら言えるかもしれませんけど、その辺の事情はマリアもよく分かっていた、母も分かっていたと思いますが、そこでしかしイエスに向かってブドウ酒がありませんというこの事態を報告をしているということになります。そこでこのイエスの母とこのイエスとの関係ということについて少し思いを巡らせていただきたいと思いますね。このイエスの母マリアはもちろん、子供の頃から、このイエスと一緒に生活をしてきました。まあその辺の記事は福音書にはあまり詳しくは出ていませんが、当然生活をしてきたということで、その中でやはりある程度特別な信頼感といいましょうか、特別な存在であるということを彼女なりにしっかりと受け止めていたというのが少ない、まあ福音書の他の記事からでも伺うことができます。まずこのイエスの誕生そのものがもう得意な事実出来事でしたですね。妊娠出産については本当に、彼女も一時は困りました。どうしましょう。もちろん夫となったヨセフもそのことをよく考え祈りました。まずそこからやはりこの得意な出来事でした。そしてその後誕生し共に生活をしました。そしてヨセフとの間では、ご存知のように弟や妹たちも何人かが誕生しました。そんな中で一緒に生活をしていた。その中でやはり弟や妹と違ってですね、この我が子イエスに対するある特別な感情、まあ、聖書にはですね、このイエスが特別に子供の頃から不思議なことを行った、奇跡を行ったということは記されていませんが、しかし母親だからこそ見えるものがあったと思うんですね。受け止めることができる特別な存在だとしてこの誕生している、もうそれはもう先ほども言いましたように妊娠と出産の時からもうすでにそれは特別な存在であったことは事実です。まあ、彼女はそのことを心に留め本当に神様の御心に従ったということです。唯一ルカの福音書のご存知の12歳の時の記事がありますね。このイエスが12歳の時に神殿に登った時、なんと帰り途中迷子になったという。少年イエスを両親が必死になって探しました。また元のエルサレムの神殿にまで戻った時にそこでまあイエスを見つけたわけですが、その時に両親に向かってイエスの語った言葉、私が自分の父の家にいるのは当然であることを ご存じなかったのですか。私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存じなかったのですか。ということをこのルカの福音書は記していますね。まあ、このことについてこの事実だけが福音書に記されています。そして母はこのことを心の内に留めていた、まあ、そういうことも経験したということが記されています。そして30年近くイエスと共に生活をした。もうよく言われていますように、この父親のというか母かマリアからすれば夫であるヨセフは、少し早めに亡くなっていたのではないかとも言われています。そういう意味でこの長男としてのイエスの存在というのはこの家庭にとっては大きかったと。弟や妹も何人かできていますので多かったと思いますが、30年近くというのはイエス様が公生涯といいましょうか、キリストとしての生涯を始められたのはおよそ30歳であったと言われていますから、30年近くですね、一緒に生活をしていたというふうに思われます。まあ、不思議に福音書の記録はそのことよりももちろん大切なキリストとしての公生涯のこの歩みが大切なことであったことから、そのことに中心が置かれていますが、しかし母、イエスの母とそのイエスとの関係を改めて考えてみるときにですね、母としてはこの子は言葉にも行動にも他の人たちとは違っていたということが、当然、予測がつくことでありますね。また最近でもそうです。まあ、もうすでに、30近くになって家を離れていたとも思われますが、このバプテスマのヨハネから洗礼を受けになったということ、その時に聖霊が下り、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶというお声があったこと、またバプテスマのヨハネから神の子羊と宣言された、旧約聖書から約束されたまさにメシア、キリスト、救い主であるということも宣言されていた。母マリアもそのことは聞いていたということは当然言えるんではないでしょうか。で、このイエスが今弟子たちと共にこの婚礼の席に招かれていたというのです。ですからやはりある期待を持って母はイエスに向かってブドウ酒がありませんという事実、これは単純明快なこの事実をイエスに伝えるということ、これは今の私たちの祈りにおいても大切ではないかと思いますね。私たちの必要を本当にはっきりと明快にイエスにお伝えする、イエス様にお伝えするということは大切な点ではないかと思います。3節でブドウ酒がなくなると母はイエスに向かってブドウ酒がありませんと言った。それに対する4節のイエスの答えです。お読みしますと、女の方、あなたは私と何の関係がありますか。私の時はまだ来ていません。なんともまあ素っ気ない、期待を裏切るような返事だと思われるでしょうか。実はこのカナでの婚礼の出来事を説明するときに、この4節のイエスのこの母に対する答えが、ポイントではないかと思います。これを本当に正しく理解するって言いましょうか、受け止めるということは、この奇跡の意味を理解するための本当に大切なポイントではないかと思います。ここで特に私の時はまだ来ていません、だから たとえ母といえどもあなたの要求には応えられませんというふうにも聞こえないことはないんですが、しかし実際イエスはその後水をブドウ酒に変えるという奇跡を行われました。実際には母の要求に応えているわけですね。応えているわけです。いや、母の要求だけでなしに本当にこの新郎新婦に恥をかかせることなくこの式そのものを本当に祝福してくださったということ、そのことを理解した上で改めてこのイエスの4節の答えを見なければいけないんではないかと思いますね。まず母に対して女の方、お母さんではなしに女の方という言い方ですが、これはこの当時って言いましょうか、聖書独特の表現です。同じ言い方が実はヨハネの福音書の、少し開いていただきましょうか、19章の25節に、19章25節から27節をちょっとお読みしますと、このようにこの同じ言い方が使われているんです。これはすでにこのイエス様が十字架にかかれた時の記事です。25節、19章の25節、イエスの十字架のそばにはイエスの母と母がいたですね。その姉妹、そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。まあ皆さんマリアさんですね、マリアさんが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子、この愛する弟子というのが、このヨハネであると考えられますが、母に女の方ご覧なさい、あなたの息子ですと言われた。母へマリアに向かって女の方ご覧なさい、あなたの息子です。それからその弟子にこう、弟子にご覧なさい、あなたの母ですと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取った。ここでも女の方という表現が使われています。主イエスは十字架の上からですね、母のことを案じて、まあ先ほども言いました夫であるヨセフはもうすでにこの時には、亡くなっていたではないかというこれからも考えられますが、母のことを案じてこれからは弟子のヨハネの世話になってください、世話を受けてくださいねと優しく呼びかけている言葉ではないでしょうか。女の方ご覧なさい、あなたの息子です。また弟子にご覧なさい、あなたの母ですという言い残しているわけで、まあこれを記事を見れば2章4節のこの女の方という言い方も突き放したような表現ではなく、まあ優しく呼びかけた言葉であることがわかるんではないでしょうか。イエスにとってはまあ今までここまで生活を共にしてきましたから本当に母に対する大きな感謝があるのは当然ですが、この母親から一人の女性に変わると言いましょうか、まあ、今の私たちで言うならば親離れ子離れというふうなことも言えるかと思います。母というのは特別にやはり強い存在ですね。皆さんにとっても、まあ、まだお元気な方も既に亡くなられた方も含めてですね、お母さんというのはやはり何か子供の頃から見ると強い存在であるように思います。しかしこの時の母イエスの母に対するイエスの主イエスご自身の呼びかけは普通の母ではなく一人の女性、まあ女性だからということではないんです、一人の弱い人間としてこの見方がなされていたということがわかると思います。 まあ、お互いにそれぞれ成長の中で母親に対するあるいは父親に対してこのような見方といいましょうか、考え方というのが変わる時がありますね。子供からすれば親離れ、親からすれば子離れの時というのはやはりある時期必ず来ますね。そういうことがこの時点でイエスはその意識を持ってこの母マリアに女の方という言い方をしたのではないかと思います。さてまたこの福音書2章に戻っていただきますと、4節、女の子とあなたは私と何の関係がありますか。今度はあなたは私と何の関係がありますかということ。いや関係は親子でしょうと、今までその関係であったということも考えられますが、続いてこの何の関係がありますかというこの表現ですが、これをまあ本当にふさわしく理解する必要があるかと思いますね。母に対する感謝とともに、私はイエス様としてはですね、私はすでに神の子キリストとしてる、キリストとしての歩みを始めました。公の生涯、公生涯をこのもうすでにそれが始まっています。人としては本当にここまでのお母さんに対する感謝を表します、感謝をしていますが、今やキリストとしての使命を果たす時が来ましたということを宣言しているのではないでしょうか。あなたは私の使命とは直接関係がないですねという表現のように受け取ることができます。実際この時は先ほどの2章11節にありましたように最初の印ということですから、この時からイエス様は本当にいわゆる公生涯、公のキリストとしての生涯にこの歩まれた、歩み出されたということですね。あなたは私と何の関係がありますか。私の使命から見れば、使命から見れば私は神の子と神の子キリストとしての使命に生きるものとこれからスタート歩んでまいりますというこの表現であります。何回も言いますが、もちろん今まで母親として本当にお世話になったことに対する感謝は当然ここに現れているとは思います。しかし今私は新しい使命に歩み出しましたということが強調されているのではないでしょうか。で次は私の時はまだ来ていませんという表現もあります。もちろんキリストとしての使命を果たすその時、それが私の時です。それは十字架と復活、また天に帰られる昇天のことですね。この時はまだ少し先になります。もちろんこの少し先のことではありますが、私の時を示すために今私はこれからその歩みをスタートし始めていきますということを告げている意味で大切な言葉ではないかと思いますね。この4節の答えは母への感謝とともに、これからはキリストとして父なる神の御心に従って歩んでいきます、そのように宣言されたこのお言葉でもあると思います。さあそれを聞いたこのイエスの母マリアは、5節です、母は球児の者たちに言った、あの方が言われることは何でもしてください。これも普通に考えれば4節の答えに、4節のように答えられるとですね、まああなたは何ということを言うんですかと、なんで私の言うことを聞いてくれないんですか、そんなふうな言い方を我々ならあるいはするかもしれませんね。しかしこの時の母は、母マリアは本当にこの彼女のまさにこの、まあ、 結論から言えば信仰告白であると思います。どういうことでしょうか。彼女のイエスに対する姿勢が、イエスに対する見方が、我が子イエスから神の御子イエスキリストに変えられた瞬間でもありますね。信仰が本当に新たにされた。子供ではなく、まさに神の子キリスト、救い主として来られた方のとして、彼女はそれをこの言葉を通して受け取ることができた。また彼女には一瞬イエスに対する信仰の確信が与えられた。今までも一緒に生活している間も、いろんなことにおいて心に受け止めて、本当に受け止める必要のあることが多く起こってきました、起こっていました。彼女なりに受け止めていたことだと思いますが、改めてこの時に通して、この主イエスご自身もこれから公の生涯に歩んでいきますという宣言がなされた時、母もこの子に対する姿勢が大きく変わった。まあ息子が立派に成長したということで、喜ぶことかもしれません。親父を超えた、母親を超えたということが言えるかもしれませんね。彼女の信仰がここで新たになった。それはあの方という表現、これがやはり大きいですね。あの方が言われることは何でもしてください。給仕の者たちにこうこの告げたということは、あの方イエス・キリスト、救い主として語られる言葉、この言葉には私たちは本当に従わなければなりません。私はそれに従います。ですからあなたたちもこのこと、あの方の言われることは聞いてあげてください、聞いてくださいね。彼女の信仰告白であり、実はこれは私たちに対する彼女のこの大きな勧めではないかと思いますね。信仰に対する、私たちに対する本当に勧めです。イエス様の言われることは素直にそのまま受け取るべき、受け取ることが信仰の姿勢であり、そして給仕の者たちもそのことを聞き、この言われる通りのことを行うことによって奇跡が生まれたんです。水を汲むように言われ、彼らが汲んで持ってくると、それがブドウ酒に変わっていたという奇跡。マリアのこの言葉は彼女の証として私たちにも語られているように思います。あなたも主イエスのお言葉に従ってくださいと私たちに語りかけているのではないでしょうか。主イエスの彼女のその信仰の姿勢ですね、その言葉が本当にイエス様の奇跡につながった。イエスのお言葉を正しく理解し、祈りつつ従うことが、私たちの信仰生涯に奇跡が起こる第一歩ではないでしょうか。私たちにもそのようなことが今求められていると思います。さて、そこでもう一方の、もう一つのその11節の言葉も先に取り上げたいと思います。水をブドウ酒に変えることが主イエスご自身の栄光を表すことになったということも記されています。これは6節にこの栄光を表すということはどういうことが起こったのかということですが、もう一度6節を見ていただきますと、ユダヤ人の清めのしきたりによって、この石の水がめが6つ置いてあった。それぞれ2あるいは3メトレテス入りのものであったと書かれています。まあ、大きな石の水がめが6つあったというんです。それはその水、そこに水がまあ満たされていたことですが、 その水は何のために使われるかというと、ユダヤ人の清めのしきたりによってというふうに記されています。ユダヤ人の清めのしきたりのために備えられていた水なんです。この水は彼らはこの当時のこの信仰は清めを行う、またいろんなしきたりを守る、戒律を守る、そのことによって彼らの救いに預かるというこの信仰を生活を送っていました。だから神殿がいかに大切であり、そこに、決められたように、年何回かが神殿に参拝をするということの大切さということも言われていました。多くの規則を守るということに熱心であり、そのことによって救いに預かることができると考えられていました。しかしその水がイエス様によってブドウ酒に変えられた。イエス様ご自身が本当にブドウ酒に変えて結婚式を祝福されたように、そこに集まっている方々が祝福されるのは何もこの規則を守りしきたりを守ることによってではない、イエス様を信じる信仰によってそれが喜びと祝福に変えられるということを、この水がブドウ酒に変わったことによって示された。それが11節にありますように、イエス様ご自身の栄光を表されたということなんです。キリストを信じる信仰によって救われ、また喜びと祝福が今やこの時から始まりました。で、確かに十字架と復活と昇天はまたそのしばらく後、まあ、ほぼ3年後と言われていますが、後ではありますが、今その始まこのその祝福と喜びがここからスタートしましたということを最初の印というふうにこのヨハネが記しているところです。そして11節によりますと、それで弟子たちはイエスを信じたということも記されています。主イエスの新しい救いを弟子たちも確信させられた。もちろんもうイエス様はこの救いに、そして彼らは既に弟子として従っていたんですが、改めて信仰の確信が与えられた。この水がブドウ酒に変えられたということを通して、ああこの方こそ本当の救い主なんだということを彼らも確信が与えられたということですが、ここでもう一つポイントを大切です。弟子たちはイエスを信じたという、弟子たちは当然でありますが、この弟子たちの中に先ほどの母マリアも加わっていたということは言えると思いますね。記されていませんが、母マリアのもその仲間として加えられていたということが言えると思います。マリアにも信仰の確信が与えられたんですね。これは素晴らしいことではないかと思います。このマリアはその後忠実な、まあ信徒として、女性信徒としてですね、先ほどの十字架の現場、あるいは昇天、イエス様が昇天に変えられる昇天の現場にも立ち会っています。初代教会の大切な女性信徒の、まあ、リーダーのような立場でしょうか。その生涯は、まあ、どういう追い方をされたしたかということは書かれていませんが、その生涯をこの忠実な女性信徒として過ごされたと考えられます。もちろん私たちはこのカトリック教会のようにですね、マリアを崇拝礼拝の対象とはしませんが、しかし彼女も一人の信仰者としての歩み、このイエスとの会話を通し、婚礼における会話を通して、本当に彼女の信仰の確信が本当に明確にされた。結婚式が祝福されて、喜びと祝福の本当に最初の印であったということ以上に、私たち自身も 毎週の礼拝において本当に喜びと祝福の印を今御言葉を通して知ることができます。マリアを一人の信仰の先輩として、信仰者として、私たちも本当に見習うものでありたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、どうぞ石の皆を覚えて感謝をいたします。あなたが私たちに喜びと祝福を与えようとしてこの礼拝を備えてくださっていることをありがとうございます。今なおコロナのこの感染の危機の中に置かれているものでありますが、この教会においてもここまで礼拝が捧げられ守られてきたこと、お一人一人がこの世に集められていることを感謝をいたします。この時にこそ本当に御言葉に静かに聞きつつ、御言葉に生かされ励まされ、それぞれの歩みが全うされていくことができますように、あなたにある希望を持って歩むことができますようにお助けください。今日共に集いましたお一人一人、また集いませんが共に祈りの中にあって、ある兄弟姉妹方を一人一人をもあなたが豊かに祝福してくださいますようにお祈りをいたします。感謝をし、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
それでは御言葉を感謝して賛美したいと思います。新聖歌の340番、救い主イエスと。献金の時といたします。献金は神への感謝を表すものになりますから、ご理解のない方、準備のない方がそろまっても予防指導に回してください。
お願いいたします。 真実なる神様、今日このように、一ところに集められてあなたを礼拝する、この時を感謝いたします。今日は、ヨハネ第2章より神の結婚を通して、メッセージをいただきました。本当に、私たち、弱いものですけれども、どうぞ主よ、あなたが私たちに信仰を、的なチャレンジを、与えてくださった時には、どうぞ私たちがそれに従いますように、それが信仰的なチャレンジであると、どうぞ、気づくことができるように私たちの霊的な目を開いてくださいますように、この、教会が本当にあなたの、恵みの中で、この1年間、やれたことを本当に感謝いたします。どうぞその感謝を忘れず、ますます私たちがあなたに忠実に歩めますように、ただいまから献金を捧げします。どうぞあなたの御用のために清めてお使いください。愛する主イエス様のお名前によってお願いします。
アーメン。
立てる方はお立ちください。章英63番賛美して祝福と構想で終わりたいと思います。
それからイエスは弟子たちの方に手を伸ばして言われた。見なさい、私の母、私の兄弟たちです。誰でも天におられる私の父の御心を行うなら、その人こそ私の兄弟、姉妹、母なのです。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてとともにありますように。
アーメン。
どうも、拍手をお願いします。
取ってください。
2回目の回ですね。はい、よろしくお願いします。やっぱり、ございません。はい。
あの、週報にも記載があるんですけれども、2月の、11日に、信教の自由を考える授業が行われます。で、講師は、志望作先生という方で、この福音協会の、ルーツにも非常に関わりのある方なんですね。で、貴重な機会なので参加してもらいたいと思っているんですが、あの、Zoom でというあの、オンライン、インターネットの配信による講義になりますが、あの、難しい方もいらっしゃると思うんですけども、あの、メールが送られてきて、それに、回答を、まあ、クリックするだけでですね、見ることができると思いますので、ぜひとも参加をしてもらいたいと思います。参加される方はですね、テキストが、あの、配られてますので、玄関先に置いてありますので、お持ち帰りください。で、今、参加しようかなと思っている方いらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。以上です。
詳しいことは、小田さんのところになった。
はい。
はい。よろしくお願いします。他に報告がありましたら、なぎらは一応、司法の方に見渡してください。今日は、説教に参りました、ジュン先生を担当します。教会ニュースのところですけども、今週の予定とともに考えますと、今言われたように、木曜日ですね、祝日があります。午後1時より、福音交流会、宗教の自由を考える集いが開催されます。講師は、新郎さん、新郎一緒の代表です。オンラインでおける講座となりましたが、ぜひご参加ください。緊急事態宣言がまだ、継続されておりますので、どうか引き続き、感染防止のために、手や指の消毒を本当に、こまめにしたいと思います。マスクや、デスタンス等は徹底しておいてください。今週の予定、10日水曜日ですけれども、12時半から教会があります。どうか参加しましょうということです。祈りの課題が、あります。祈り会が水曜日12時半、山本義重信一先生をお迎えすることになり、心から主の恵みに感謝します。住居、退部、引っ越しなど、着任に至るまで準備は主からの知恵が与えられますので、来年度の教会の方向性、目標等が、主に示されますように、牧師を迎えるための経済的な必要が残されますように、高齢の方、体調の進めない方、礼拝に集えられることに対しても、世界で新型コロナウイルスの感染が収束するように、教会内での感染が広がらないようにということで、どうかお願いください。そこで礼拝が終わりたいと思いますが、時間も満足をあまり取らないように、今後の感染を防ぐためにどうか協力をしてくださいようにお願いいたします。これで一応礼拝を終わりたいと思います。どうもありがとうございます。
Thank you. Thank you. 私そちらの方に、もし私そちらの方に行くので、和歌山は行く人がいませんです。いやいや、だからお金が必要だ。
ありがとうございます。